恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日も愛知県で結婚式があったことを報告しましたけれども、結婚式の最も厳粛な重要な部分は誓約の部分です。で、誓約をする二人も緊張するでしょうが、試式をします私も最も緊張する場面です。神と人との前でする誓約の内容はそう軽々と約束できない重い内容なのです。そこに結婚の誓約の一部を書き出しておきました。アウトラインをご参照ください。あなたは神の教えに従って夫妻としての分を果たし、夫または妻としての分を果たしとあります。相手に要求することの多い私たち、しかし相手に要求する以前に自分の分を果たすという制約なのです。その後にこう続きます。常に妻、夫を愛し、敬い、慰め、助けて変わることなく、契約だなと思うんです。この始めと終わりをつなぐと、常に変わることなくなんです、皆さん。常に変わることなく、常に変わりやすい人間、私たち、なんという約束なんでしょうか。だからこそ、神に頼らなければできます。その健康の時も、病の時も、止める時も、貧しき時も、命の日の限り、調子のいい、都合のいい、順調な時だけではなくて、逆風に遭い、もはやこれまでというような状況に立ち至っても、決してうまくいかなくなったら、その時は別れればいい。試験的に結婚をして、結婚に簡単に別れる。この制約はそれを許さないのです。結婚生活には豊かな祝福が伴います。二人でいるのは一人。私自身どれだけ大きな結婚生活で受けてきたか、また受けているか、数え上げることができないほどです。豊かな祝福が結婚にはあります。確かに今、私の母が入院中ということがあって、またいろいろ世話が必要だということで、こういうことになると本当に男は何もできないと言って言った方がいいかもしれませんけど、家内が本当に一生懸命仕えてくれるわけです。ちょっともうおかしいような話を繰り返し繰り返し聞いているともうこちらがうんざりしてくるわけです。ところが家内は一生懸命それをうなずきながらうんうんと聞いているその姿を見ると、本当に申し訳ないなって思うのです。ですね。結婚生活にはとても豊かな祝福が伴うのです。しかし結婚生活は良い時ばかりではありません。辞める時、いい時、大きな嵐に出会うこともしばしばです。結婚の制約はその良きことも悪しきことも共に止めて行き約束なのです。今日は何も結婚式の話をしているわけではないんですけれども、しかしこの結婚のあるべき姿というのは、私たちがキリストを信じて、キリストに従って生きる信仰生活に非常に似ているのは当然でして、結婚を制定された神様は、結婚が指し示している理想的な姿として、キリストと教会、すなわちキリストと私たちの関係を挙げているからです。結婚の奥義と呼ばれています。結婚をした夫婦は、ペテロ第一の手紙3章7節によると、命の恵みを受け継ぐ者という存在。イエス・キリストを信じて神のことをされたキリスト者は、キリストと共に生きる、キリストとの共同相続人だというのです。 17節にありました。キリストとの共同相続人であります。夫婦が喜びと悲しみと痛みを共に分かち合って、キリスト者はキリストと同じものを分かち合って生きるものだというのです。では、キリスト者は何を共に分かち合って生きるのでしょうか。17節をもう一回読んでいます。もし、子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、共同相続人であります。栄光を共に、苦難を共にしているなら、栄光と苦難だというのです。まずその栄光を共に受けるという言葉から味わってみましょう。イエス・キリストを信じて神の子供とされる。創造主なる神様を、アバ父よ、お父ちゃんとの立場は何という栄光でしょうか。どんな相続人となって莫大な遺産相続を受け継ぐよりも豊かな祝福がそこにはあるのです。もしもビル・ゲイツが、横山よ、あなたを私の相続人と決めたと言ってくれたら、私はもう飛び上がって喜ぶかもしれません。でも、それどころではないというのです。ワールドカップの決勝戦がいよいよ、明日の早朝ですね、行われることになりました。オリンピックよりも大きなこの大会の優勝チームは、どれだけ莫大な賞金を手にするんでしょうか？いいえ、賞金当たらないのです。ただ、優勝カップと金メダルが与えられるだけです。もちろん帰ると本国でいろんな報奨金が当たるかもしれませんけれども、しかし彼らは世界一の栄光を目指して、死に物狂いで戦っているわけです。キリスト者が神の子供とされ、神様をお父様と呼べるこの栄光。神様をお父様と呼んで生きる人生にある豊かな栄光。実はそれは、聖書によれば、ほんの前味だ。お食事の時の味見みたいなもんだって言うんです。この地上にあって、イエス・キリストを信じて生きる歩みには、人生には様々な祝福、喜び、栄光を経験するのですけど、18節によれば、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。神様は、将来驚くべき栄光、しかしこの地上にあっても、私たちは驚くべき祝福を神様からいただくことができます。天のお父様は、地上の人間のお父さんのように気まぐれであったり、怒りっぽくなったり、ケチケチしたり、約束を反故にしたりすることはありえません。どんな方であり、どんな約束をしてくださっているか、三つの聖書の御言葉を読んでみましょう。まず第一の御言葉は、同じそのローマ書の8章左のページ、8章の32節。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様はご自分の御子をさえ、イエス様をさえ惜しまずに与えてくださったお方、どうしてケチケチとした方でしょうか。あと二つの御言葉は、修法のアウトラインに書いておきました。第二コリントの9章8節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方です。パウロは最上級の言葉をもう選んで、もうこれでもか、これでもかと、神様の豊かさを伝えるのです。常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に、溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに、なんと強い言い方でしょう。同じような言葉がピリピ書の4章19節。 また私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。この御言葉は、私は紙に書きまして、ハワナジャパンの部屋の壁に貼り付けてあります。イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。願うすべてを与えてくれないんです。でも神様は、これだけが必要だと、必要のすべてを与えてくださっている。本当はもっと必要あるんだなぁと思いながら、でもこれが神様が今月与えてくださった必要だとですね、耐えていただいているわけですけど、でも神様は、ご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださっている。私は自分自身の貯金通帳というのを持っていません。まあ先週も言いましたように銀行というのは怖いということもあるんですけども、自分の貯金とか財産というのは全くありません。しかし、いつでも本当に豊かな気持ちって言いますか、まあどんなお金持ちになったことはないのでわからないんですけど、お金持ちよりもゆとりを持っておられる。それはナイアガの滝は私のお父ちゃんのものだと言った、伝道者、木村清松と同じように、私の天のお父ちゃんの豊かさを知り、またそのお父さんの約束を御言葉の中にたくさん見つけているからです。聖書はまさに約束小切手の本のようです。約束に満ち満ちています。神はその一人子御子イエス・キリストをさえも惜しまずに与えてくださった方。ですから私たちが本当にこの方に求めるとき、神様は慰めてくださり、励ましてくださり、清めてくださり、許してくださり、平安を与えてくださり、勇気を与えてくださり、導きを与えてくださり、癒してくださり、また経済的な必要を満たしてくださる。聖書は、また、私たちに神がくださる祝福以上に素晴らしい相続財産があるというのです。神様がくださる祝福以上の祝福、財産、それは神様ご自身だというのです。この17節の後半に、私たちは神の相続人であり、神の相続人とあります。もう仕事のために外に出っ放し、出張ばかりのお父さんに子供が言ったそうです。お土産なんかいらないから、お父ちゃんもっと家にいて。そうなんです。神様がくださる何かのお土産よりも、プレゼントよりも、さらに優れて素晴らしいものは神様ご自身。詩編の73編の25、26。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は、とこしえに私の心の意は私の分の土地です。神は私の分の土地です。お開きにならなくて結構ですが、同じくエレミア愛か、3章の24節に、主こそ私の受ける分です。という言葉があります。神様が共にいてくださる。これ以上に力強い、喜ばしいことはないのです。神は私のお父ちゃんだ。なんていう誇らしい証でしょうか。いつも子供が大きくなってくると小さい時のことを思い出すという話をしますけれども、息子の健介がまだアパートにいる時に、隣の当の子供と、こう、互いに言い争っているわけです。自慢話をしているわけです。うちなんか部屋が5つもあるんやぞ。同じ仕組みのアパートですから同じ部屋数なんです。これは引き分けですね。そうやって一生懸命いろんなことをですね、自慢するわけです。うちなんかな、冷蔵庫の中にブドウがあるんやぞってうちの息子が一生懸命言うんです。実はそのブドウは、相手のお母さんからいただいたブドウなんです。これでもか、これでもかといろいろ言う中に、もう傑作なのは、 僕のお父ちゃんな、牧師なんやぞ、って言うんです。相手は、キョトホンとして。これは牽制不利だなと思いました。でもあの頃、息子は、僕の父ちゃんは牧師だっていうことが誇りだったわけです。今は恥じてるようですが。本当にですね、神様を誇りとできる。地上の相続財産の場合は、その分配をめぐってしばしば醜い争いが起こります。なぜなら、その財産が限られているからです。できるだけ多くいただきたい。ですから、できるだけ相続の人数を少なくすればいいわけです。しかし神様の相続の場合は違います。私たちは時々、なぜあの人ばっかり神様から祝福されているんだろう。私は恵まれていない。なんだか神様はエコひいきしてるみたい。なんだかケチケチしてるみたいだと感じることがあります。しかし決して神様はそういう方ではありません。どんなにあの人羨ましいと思ってもその人の立場になれば他の人には分かり得ない重い十字架をみんな背負っているものです。しかし神様は無限大のお方です。その豊かさ、その祝福の富は無限です。そうすると無限大を割る例えばクリスチャンが世界に10億でいたと、10億人だとすると、無限大割る10億はいくつですか？無限大です。これが20億になっても30億になっても、無限大割る30億はやっぱり無限大なわけです。時々私たちは神様を人間の延長で考えてしまうので、神様大変だろうなぁ。世界中のクリスチャンが同時に祈ってるからもうてんやわんやして私は何十億分の1ぐらいしか心をかけてもらえない。これは人間の延長で神を考えるからでして無限大割る何十億もやっぱり無限大なわけです。あなたをまさに一人であるかのように扱ってくださる。私たちは信仰の口を大きく開けて大胆に求めれば良いのです。私たちの信仰がケチケチコセコセしているために得るものまでもケチケチに見えてくるのです。今年度の教会標語は何ですか？あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。さあ、私たちはもう一つのことをキリストと分かち合っています。第二にキリストと分かち合うもの、それは苦難を共にしているということです。苦難、苦しみを共に分かち合っている。そう聞くと、私、全般の栄光だけでいいです。その祝福だけいただきます。後の方はご遠慮いたします。その辺の気持ちは本当によく分かるのですが、これはセットになっているのです。栄光と苦難、これはワンセットだというのです。あの有名な御言葉、マタイによる福音書の11章の28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私たちはこの有名な御言葉のここでやめてしまいたいのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私キリストのところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ああ、私は疲れている、重荷を負っている、イエス様、私にその休みをください、と、キリストのもとに行く。それは素晴らしいことです。行けばよいのです。そしてそこに確かに、私たちは、真の安らぎ、慰め、癒しを与えられます。ああ、重荷が取れた、軽くなった。これでもう私は何も、負うものがなくなった、苦しいことはなくなった。いえ。その後を読みましょう。私は心を優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。どっちにしても、重荷があるということのようです。重荷をキリストのもとに持っていくと、キリストは、 私の首輝きを追って、と、キリストの首輝きを追わされるというのです。そこに図を書いておきました。首輝きとは、牛が何か力仕事をするとき、二頭で繋いで働きをさせるわけです。そして、二頭に首かせのようなものをはめて一緒に歩調を合わせて歩くように、勝手に行かないように一緒に首輝きを追って歩くわけです。イエス様は私と首輝きを共に追って歩きなさいというのです。キリストの元に行くとき、キリストの首輝きを追うということが出てくるのです。パウロはフィリピ人への手紙の1章の29節でこう言っています。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。賜った。恵みとしてプレゼントとしていただいた、それはキリストを信じる信仰とキリストのために苦しむこと、この両方をいただいているのだというのです。これを書いているパウロはまさに、キリストのために捕らえられた獄の中で、これを書きました。しかしこのピリピ人への手紙は、喜びの手紙と呼ばれているほど、喜びに溢れたパウロの手紙です。それはパウロが、キリストのための苦しみをも、神様からのプレゼント、恵みとして受け止めることができたからです。キリストのもとに行くとき、私たちはそれまで追っていた様々な重荷が解かれ、自由にされ、心に安らぎが与えられ、力強く生きることができるようになります。しかし同時に、キリストと共に生きるということで、人々から足ざまに言われたり、罵られたり、誤解されたり、責められたり、辛いところを通らされるのです。キリストは、この世の人々に受け入れられないで、憎まれ、疎まれ、ついには十字架につけられました。その弟子たるキリスト者私たちも当然、人々から憎まれ、苦しみを受ける、キリストと首輝きを追うものだから。それは避けて通れないのだというのです。パウロは、コロサイ人への手紙の1章の24節でさらにこう言います。ですから私は、あなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは、教会のことです。パウロはなんとここで、苦しみを喜びとしています。キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですというのです。どういうことなんでしょうか？キリストの苦しみに欠けがあったんでしょうか？イエス様がクリスマスに肉体を持ってこの世界に来られて、地上で歩まれた33年間、そして最後は十字架で釘付けにされて死んでいかれたわけです。そしてその苦しみは全く欠けのない、一回限りの死で十分なだけの苦しみでした。欠けがなかった。しかし、イエス・キリストは今、なおも、この地上で働きを続けておられます。2000年前にこの地上を歩まれたキリストは、私たちと同じ肉体という体を持って歩まれたのですが、今キリストはその働きを継続しておられるとき、ご自分の体を、肉体を持っておられないのです。じゃあどうやって、この地上で働きを続けておられるのか、それは、教会をご自身の体として、用いながら働いておられる。頭はキリスト。教会がその体となって、この教会という体を持ってキリストは2000年の間、この地上で働きを続けておられるのです。そして、この体なる、キリストの体なる教会は地上で戦いの中にあります。苦しみを重ねています。外にも苦しみがあり、内にも戦い、苦しみがあります。パウロは、その教会の戦い、教会の苦しみを自分の苦しみとしたのです。キリストと 教会は一つです。私たちがキリストを信じて、キリストと共に歩くということは、教会と共に歩くということです。そして教会の喜びを私の喜びとし、教会の戦いを、また教会の苦しみを自分の戦い、自分の苦しみとして受け止めるということです。バプテスマ、洗礼を受けるということは、このキリストの体なる教会に迎え入れられ、そのキリストの体の一部となり、そのキリストの体を通して頭であるキリストに仕えていくものになるということです。私はキリストに結びついていますけれども、しかし教会のことは知らない。私は教会とは関係がありません。これは矛盾なのです。ぜひ、教会の喜びとともに、教会の苦しみを自分の苦しみとして受け止めていただきたいのです。それを追うということを犠牲ではなくして、特権、恵みとして受け止めていただきたいのです。例えば、奉仕。教会にはいろんな奉仕があります。こういう礼拝一つをとってみても、私たちと見えないところでたくさんの奉仕がなされているゆえに、このような礼拝ができるわけです。そしてこの礼拝の奉仕、例えば奉仕は、私はしているとか、してあげているっていうものではないのです。本当にですね、させていただくことのできる恵みなのです。例えば、礼拝には献金があります。これは、捧げてやっている、支払っている、そういうものでは決してありえないので、そういう心だったら捧げないでほしいんです。しかし、聖書は、献金は恵みだっていうのです。本当に、捧げさせていただくことのできる恵みだというのです。パウロはですから、そのような、教会の苦しみを喜びとしながら、生きていくことができました。現実にパウロはキリストにあって次々と襲ってくる苦しみを経験しました。そこに書き出しました第二コリントの4章の8節9節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。四方八方から苦しめられますが、この苦しめられるという言葉は圧力を受けるという言葉が使われています。まさにプレッシャーです。いろんなプレッシャーが私たちの日々の生活にあるでしょう。様々なストレスを私たちは経験するのです。パウロもまさに四方八方からプレッシャーを受けてストレスの塊にパウロはなっているというのです。また、途方に暮れていますが、好きですね。こういう言葉に出くわすと。なんとパウロが途方に暮れているというんです。パウロほどの方が途方に暮れている。すなわち、もう手段がなくてどうしてよいかわからない状態を指します。もうお手上げだとパウロは言うのです。迫害されていますが、第二テモテの3章の12節に、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆迫害を受けます。4番目は倒されますが。パウロは倒されますがっていうのです。クリスチャンは倒れない。いいえ。倒されるんです。ノックダウンさせられるんです。でも、ノックアウトさせられることはない。この倒されるという言葉は、叩きのめされるという言葉です。また、脇へ押しやられる。お前なんかいなくてもいいとですね、脇へ押しやられる。そうなんです。私たちがキリストを信じて、キリストに従って生きていこうとする人生、必ず、こうした道を通らされるっていうのです。そしてそれはキリストがそうされたから、同じ首輝きを私たちも同じ道を通るというのです。しかし、恐れることはない。ヨハネ16章の33節。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。この勝利者であられるイエス様と共に首輝きを負っている私たちですので、苦しめられますが、窮することはない。途方に暮れていますが、行き詰まることがない。迫害されていますが、 見捨てられることがない。倒されますが、滅びない。と言い切れるのです。私たちの人生においては、こうした苦しみとか、来るのです。しかし、私たちがどんな苦しみを経験するとしても、二つのこと。二つの支えがあることを知っていると大きな励ましになるでしょう。第一のことは、いかなるものも天の父なる神様の見てを経ないでやってくるものはないという事実です。すべてのやってくる苦しみや試み、誘惑が直接神様から来るという意味ではありません。多くの苦しみや誘惑や戦いは、この世とか、サタンとか、人間が持っている肉の性質から引き起こされるものがほとんどです。しかし、すべてを支配しておられる神様の許しなしには、何事も起こり得ないということが私たちの持っている大切な信仰の一つです。時に私たちは、どうしてですか？こんな出来事があなたの見てを通して許しを受けて起こってくるというのは信じられない。どうしてこんなことが起こるのを神様あなたは許されるのですか？よりによって私の家に私にこんなことがなぜ起こることをあなたは許されたのですか？わかり得ないことが多いです。理解し得ないことも起こります。しかし、そんな時であっても、そんな事柄であっても、今はわからなくても、ずっと後でわかるというイエス様の言葉のように、私はわかり得ないけど、とても耐えることができないと思うけど、しかし神様の許しの中で、何か深い配慮の中でこれが起こることを許されたのだ。ヨブのように私たちは口に手を当てて、黙って神様、これをもあなたの見てから受けていきますと、あなたの神様の見てから受け止めていくとき、そこに大きな一つの希望が支えが、与えられるのです。第二番目のことは、今受けているその苦しみ、これを耐え忍ぶとき、この苦しみが、私を清め、私をへりくだらせ、他の人に仕えることのできる、慰めをもたらすことのできる人に変えられるのだということです。しばらく前に私は、肉離れを起こして、歩くということがこんなにも難しいことかということを経験させられました。先日、結婚式のために愛知県に行って、名古屋の、駅の構内で階段を上がってましたら、若い青年が、階段をですね、横の、手すりに、捕まって、もう一生懸命やっと歩いてるのを見て、ああ、肉離れを起こしたのかなと思いました。ですね。今だったら全然気にならない、そんな一つの光景が、ああ、お気の毒痛いだろうなぁとですね、まじまじとその痛そうに歩いている人のことをこう見たのです。先日テレビのニュースを見てましたら、ゴルフの大会で丸山茂樹選手が、丸山プロが初日でしたか二日目でしたか、偏頭痛に襲われて、このコースを回りながら、この頭をこう押さえながらですね、苦しそうに耐えながらプレーしているのが、描かれました。偏頭痛は私もずっとお付き合いしてますので、丸山、頑張れとですね、思わず、そしてついに最終日に1打差で優勝したとき、やったぜとですね、感謝したんですけど、本当にですね、こう、いろんな自分自身が経験してるっていうことは、本当に辛い、痛いことかもしれないですけども、私たちをこう変えてくださる。人は苦しみに遭うとき、二つの道に分かれてしまうのです。ある人は苦しみにあって、かえって苦々しい、気難しい、皮肉屋さんになっていくタイプ。もう一つは、同じ種類の苦しみを経験しながら、柔和で、他の人の心の傷を思いやることもできる、慰めの人になるタイプ。なぜ、同じ苦しみを経験しながら人はそうも二つに分かれていくのでしょうか。その苦しみをイエス様のところに持って行って、イエス様も一緒に 痛んでくださっている、泣いてくださっている、思い合ってくださっているという事実に、イエス様によって慰めを受けるとき、私たちは変えられるのです。しかしそれをしないで、じーっと自分の心の中にその痛み苦しみを食べ込んで、神も仏もあるものかと苦々しい思いで過ごしながら、私がこうなったのは誰のせいだと犯人探しをして、人を責めてばかりいるか。この違いが人を二つに分けていくのです。あるクリスチャンが書いています。苦しみは逃げないで、しっかり苦しみたいと思います。いい言葉だなと思います。苦しみをしっかり苦しみたいと思います。真珠貝の話を思い出すのです。真珠貝、アコヤ貝は自分の体内に入ってきたこの異物、アコヤ貝からすれば、もう痛くてしようのない、その異物が入ってきたために、それを何とかしようと思って、この体液でそれをこう包み込んでいく。それが、いつしか、あの美しい真珠になっていくのだというのです。私たちの人生に、しばしば投げ込まれる嫌な痛い異物。これさえなければという、実はその異物。それこそが実は、核となって、あなたの真珠が出来上がっていくわけです。はるか昔前のことなんですが、もう30年も昔になるでしょう。群馬県の榛名にある、の女子少年院に招かれて、この女の子ばっかりが収容されている少年院で、イエス様のことを語らせていただいたことがあります。その時、特にですね、この真珠貝の話をしたんです。それが終わってしばらくすると、その少女院から、分厚いですね、文集が送られてきました。もう、入っている少女たちがみんながですね、感想文を書いて、文集にして送ってくれたのです。そして大勢の少女たちが、私のここでの生活を、私の心の痛い欠片として、私の真珠を作っていきます、生み出していきますというですね、力強い言葉がいっぱい書いてありました。あれから30年経って、もうあの時会った少女たちはどっかでおばちゃんをやってるわけですけど、きっとある中の一人二人誰かは真珠を作っているに違いないと信じて感謝しています。最後に皆さんと一緒にあの有名なパスカル、17世紀のフランス人ですが、パスカルの原理で有名なあのパスカルの祈りを読んで終わりたいと思います。彼は素晴らしいクリスチャンでした。こういう祈りを彼は残しています。主よ、今からあなたの御用のためにあなたと共に、またあなたにおいて役立てる以外には私が健康や長寿をいたずらに願うことがありませんように、あなたお一人が私にとって何が最善であるかをご存知だからです。ですからあなたがご覧になって最も良いと思われることをなさってください。御心のままに私に与え、また取り去ってください。私の意志をあなたの意志に従わせてください。そして減り下った、全く従順の思いを持って、清らかな信仰を保ち続け、あなたの永遠の摂理によるご命令を受け取ることができますよう、そしてまた、あなたから与えられるすべてのものを賛美できますように。なんという祈りかと思わされるのです。お祈りします。ご愛の天の父様、この朝も私たち一人一人をこの場所に呼び集めて、あなたの御言葉を聞くひととき、あなたの御心を知るひとときをお与えくださり、ありがとうございます。あなたはパウロを通して、私たちがキリストと共に栄光を受け、また苦難を共にしていると、二つのものをキリストにあって共に共有しているとありますが、神様どうぞあなたにある豊かな栄光、豊かな祝福のその素晴らしさを私たちにもっと味わわさせてください。しかしまた同時にキリストにあって苦しむことのその特権を私たちが喜ぶことができますように、栄光はいただいて、苦難はご遠慮しますと、私たちの肉は言いますが、どうぞ神様、 キリストなしに苦しむか、キリストにあって苦しむか。神様どうぞ、私たち一人一人が負っているその重荷を、痛みを、苦しみを、あなたにある首かせとして、あなたからのプレゼントとして受け止めることができますように、導いてください。嫌だ嫌だと、何とか逃げたいと願う私たちの思いを今、あなたのお心に受けさせ、神様あなたはあなたから、それをも受け取っていきます。感謝しますと、言い切ることができる勇気を力を、お一人お一人に与えてくださるように、そしてそれが、実は豊かなあなたのご計画の中で、素晴らしいそれぞれの真珠になっていくことを、私たちが経験できますように、導いてください。感謝し、尊いイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。